参りました、はい、1ヶ月ぶりのつかの間アットーク、はい、2人で、ね、何回目ですか今日もう23とか4なんですか、多分20回目をねスーッと素通りしちゃったんですよ。
あ、
そういえば20回目だったと思ったんですけど誰も何も言わない。え、24ってことは丸2年ってことじゃないですか。
あ、2年目突破ってことですね。
そういう方するんで、まあいいですけど、丸2年ですよ、つかの間アットークも、はい、はい、もう長いこと聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
で、今日も代表のヘミさんがいないと、
はい、
いやもうね、本当に酷使しすぎなんですよ、ヘミさんも、ほとんどいないですからね、
はい、
今日とかいたりとか、今日もあの2代目アクリスチャンの稽古とか行っててですね、はい、まあ、僕も会ってきたんですけど、ちょっと、夜は夜でまたちょっと違う打ち合わせに行っちゃっていないので、今日も、私古谷と
木村が、
はい、お届けします。よろしくお願いいたします。
お願いします。
前回はあれですね、木村君が、ソロ DJ をDJ じゃねえか、
大事故が起きた。
大事故かどうか分かんないですけど、あの、まあ、前回 のホームページもアップしますので、あの、あ、聞いてください、
はい
はいはい、どうします、
何が
します、
あれですね、
いろんな情報ありますよ、あの劇団ではこれやったもあるし、
今度
これ
やるよもあるし、毎月いろいろやってますからね。
毎月いろいろやってるね、
はい、言うと8月は頭から言うと何やったんです
か。8月っていうか7月ですよ。7月前回やったのが18日の収録だったから、7月のその直後にあの2代目はクリスチャン のオーディションをやったんですよ。
そうですね、
シアターサンモールで9月の26日からやるあの2代目はクリスチャン、7月の公演 の再演なんですけれども、
はい、
あの外部の方も参加してですね、その外部の方誰が出るかっていうオーディションやったんですけど、何集まったか知ってますか。
100人ぐらい。
本当何にも知らないんですよ。これあのマジで100人って言ったんですね。
あ、そうなんですか。142
名です。
あ、
なんで驚かないんだよ。すごいことじゃないか、142名応募があるっていうのは。全然ピンときてない。まあ、142名の応募があってですね、23名かなの方があの合格して、9月26日からの、シアターサンモールでの2代目はクリスチャンに出演します。これね、外部の方も出て、シアターサンモールってこれ新宿でやるから、
はい、
北区じゃないわけですよ、
はい、
でもう固定のお客さんも、ね、新宿やっぱねちょっと区が変わると大きく変わるもので、
はい、
全然お客さんの層とか変わると思うんですけど、チケット代やっぱり3,000円にしてるんですよ。安いんですよ、はい、お前ほうしか言ってねえじゃねえか。3,000円にしてるんですよ、
はい、
なので結構制作の僕としては、はい、早く売り切れてほしいなと思ってますので、はい、買ってください。
あ、はい、新しいグッズは、新しい
グッズ
は、
ああ、まあ、まあ、パンフレットは作るよね。
パンフレット、はい、あとは
で、まあ、今まで通り劇団のグッズは売るよね、
はい、
T シャツは今回作る
よ。いや、わかんない、なんか変わるんですよね、
まあ、これ喋ると全部僕に返ってきそうだから。パンフレットは作ります、はい、パンフレットは作りますので、ぜひぜひ、はい、期待しててください、まあ、いろんな劇団以外のキャストもいるのでね、
はい、
豪華なあのパンフレットも今までと違ってページも増えるかもしれないの で、
ね、
期待していただきたいなと思います。
はい、
はい、どうしましょう、
はい、
2代目の話はちょっと終わっちゃいましたけど、
はい、で次があるんですよ、8月の10日ぐらいにあった中間発表、うん、中間発表があったんですね。
あ、そうですね、8月の9、10、11日と研究生第2期生 の中間発表会っていうのはあの去年から2回目ですね、2年連続で、まあ、研究生っていうのを塚劇団の時からやってるんですけれども、4月から入って、1月2月の卒業公演までどういう人たちがやってるのかっていうのを知らないままでね、ずっとやっていたので、
はい、
あのアクトステージになってから中間発表会をやろうじゃないかということ で、
ね、
あのファンクラブの会員の方に限定で、
はい、
あのお披露目会をやったんですけれども、まあ緊張してましたね。
あ、してましたね。
あれ、あなた見に来てたっけ。
僕
見たか、全部見たね、はい、緊張してたね、あれはね。もうね、本番前にね、ただの稽古場でいつも通りに椅子並べてるだけなんですけど、稽古灯の下で、はい、じゃあどうぞみたいになると、もうガチガチになりやがってね、もう本当に、本当、あれ、稽古中、そんな芝居してなかったじゃんみたいなことをね、はい、あの勝手なことばっかりやりやがって、あいつらが。いやーもう本当にビビリですよね。楽しいですね、ああいうのはね、
はい、
人の不幸は蜜の味って言いますから。
あ、
いやでも卒業公演ではね、どういうあの形のお芝居になるか分からないですけれども、
はい、
もっと力を上げて、もう終わってから、はい、謙虚に泣いちゃう子とかもいてね、
そうですね、
うまくできなかったとか言って、まあそうだと思うよと思って、
はい、あと去年は小山蓮司、
小山、はいはい、
が1期生の時に、
うん、
卒業公演終わった後に俺ダメっす
読んで、
俺こんな感動しちゃいましたみたいな
気持ち悪い。
あの泣いちゃったんです
よ。小山が、
小山が、え、
卒業公演の後、
卒業公演の一番最後の最後の、うん、あのペガサスホールでやった卒業公演の時に、うん、小山が泣いちゃったんだ。
あ、満足しちゃったんだね。
そうなんです。
そうか、満足してたのか。まあでも
泣き虫小山です。
泣き虫小山の悪口大会。まあいない人は言われて当然ですね。
はい、はい、
ね、今日一応声かけたんだけど、ちょっと忙しくて行けませんとか。何が忙しくて、何が忙しいんだと思って聞いてみたら、なんかあの外部の人と出演してる人たちでなんか懇親会があるとかって飲み行ってるんですよ。ただ飲み行ってるだけじゃないかと思って。ね、来ればいいのに。
大事なラジオ
が。ね、パッパラパーが。いや、小山は結構パッパラパーだって話ですけど、
あ、はい
はい、まあまあまあその話はいいや、
はい、で
どうですか、
はい、
夏休みですけど何した夏。
昨日神宮で花火大会あったんですよ。
へえ、
はい、
知らねえ。あ、そうなんだ。花火なんか行ってたんだ、は
い、
木村。
いや、遠くから見てました。
行ってねえじゃねえか。あ、そうなんですか。
なんか寂しいですね、遠くから見ると。
あ、どこから見てたの。
渋谷の
行ったんだ。
はい、たまたまいて、うん、浴衣多いな、怖いな、う
ん、
怖いな。
なんで怖いんだよ。浴衣怖い。
浴衣なんかいっぱい人がいるなと思って、そしたら、はい、
花火が上がって、
花火が上がってた。
あ、こいつのせいかと。
なんかどんどんどんどん聞こえたんで、雷かなと思った、うん。
バカじゃないの。本当にバカじゃないの。雷だと思っちゃったんだ。
はい、最初思ってたら、
あ、ドーンドーンって。
あと13分ですよ。
やめろよ、そういうこと言うの。そういうことを言うんじゃないよ。話すことはまだあるし、だって8月の今、仲間、ちょっと夏休みの間をね、間に挟んで、さらにこう後半盛り上がる感じでいける。
何やったんですか。
え、
お盆。お盆というか、
うん、
どっか行ったんですか。
まあ、10日から中間発表始まっちゃいましたからね、
はい、
9日から中間発表始まって、9、10、11とあって。
あ、でもブログ見ましたよ。なんだっけな、群馬の花火大会
に。ああ、行ったんですよ。
あ、
8月のね3日に、
あ
の高崎花火大会っていう。なんでかっていうと、去年僕ね、まあ、北区アクトステージの劇団員なんですけど、はい、僕実はちょっと足立区に住んでまして、はい、でいや、でも川一つ隔てた、すごい近い、すごい近いの。
ちょっと、
はい、もうちょっと歩いて行けちゃう、
もう
本当、はい、10分歩いたら北区みたいなところなんですけど、はい、何の弁明だろうっていうところなんですけど、その足立区の花火大会っていうのをね、去年ね、10月ぐらいにやった、9月だか10月ぐらいにやった、結構遅い花火大会で、
はい、
で初めて見に行って、足立区の花火大会を、
はい、
もうすごい迫力で、
はい、
僕鎌倉出身なんで鎌倉の花火大会はよく行くんですけど、
はい、
もうそのやっぱ東京の花火大会っていうのを間近で初めて僕は見たんですけど、あ、こんなに派手なんだと、
はあ、
これ来年も絶対見に行こうって思ってたんですよ、
はい、
そしたら、はい、今年はなんか7月に花火大会やりやがって、足立区。
あ、そうなんですね。
でしかもそれが2本立て公演となんか被ってたからなんか、
あら、
ちょっと前だったか、とにかく知らなかったんですよ、
はい、
で7月公演が終わって、はい、さあ夏だと、
はい、
花火大会行きたいなと、
はい、
近所だから足立区の花火大会行こうと思って調べたら終わってますみたいになってちょっとふざけんなよと思って見たら1万5000発か2000発かなんかそんぐらい打ってるんですよ、足立区の花火大会は。で1万発以上打っている、
はい、
空いてるところに行こうと思って、で見つけたのが群馬だったっていう。
へえ、あ、それで群馬だった。
それで1万5000発って書いてあったんで、高崎花火大会に行こうと思って行ったんですよ、
はい、
湘南新宿ライン乗って、
はい、
じゃ結構混んでるんだけれども、はい、意外と穴場がポコポコあって、
は
あ、楽しませていただきました翌日もお祭りやったりとかしててね、
あら、
一泊して帰ってたんですけど、
温泉入って
、そう8月3日4日で僕の夏休み終わりましたそうなんですよ、お盆休みが終わって、まあ、今しっぽりと事務所行って仕事してるんですけれども、はい、そう、そのね、仕事をしてるといえば、今日も稽古場行ってきまして、
お、あれですね、
水天宮の、はい、さっき言った話が重複しちゃうんですけど、はい、2代目はクリスチャンのそのオーディションで合格した人たちもね、稽古始まりまして、で昨日からかな、演出のヘミさんも加わって、そのヘミさん来るまではやっぱり外部の人たちだから、劇団の色にこういきなりね馴染むというのは難しいし、僕も、まあ、外部の人が入っている現場を見て、あ、やっぱりうちの劇団変わってんだなってすごく思ったんですよすごい声でかいし
あ、うちの
すごい声でかいし、すぐ踊るし、でめっちゃ踊るし、で汗だらだらかいて、でもなんかウェーみたいな泣いたりするお芝居もないし、
はい、
でも泣くようなセリフだったりするんですけど、他の団体だったらやっぱこういうところ泣いてやったりとかするのかなって思うところ、こう前にこう強く押したりとか、
はい、
あ、こういう演出を劇団は共有していると、
はい、
で外部の人たちは急に来てやっぱ戸惑うところもあるかもしれないんですけど、それをね、8月の頭から、7月の終わりか、7月の終わりから、あれいつだっけ、まあいいや、まあ、とにかく10日ちょっとですね、
は
あ、外部の方はずっと古賀さんの 指導のもとダンスやったりセリフ読んだりとかやってて、で本当は今日まで古賀さんの指導だったんですよ、
はい、
今日っていうのはごめんなさい、収録の8月の18、あれ今日17か18か18日ですね、ここまでがそうだったんですけど、ヘンミさんが抜き打ちで昨日から来ちゃいまして急にしまいまでドッキリです8月のお盆休みの終わりにドッキリやりやがって来たよみたいな感じで、って劇団にも、いるのみたいな感じになっちゃって、急に現場がピリッとなって、まあまあもちろん小川さんのもとでもピリッとなってるんですけど、ダンス以外のところでは休憩みたいな感じだったんですけど、
はい、
あ休憩できねえんだみたいな、
はい、
ずっと喋らされるんだと、
はい、
まあ冷房は効いてるんですけど汗だらだらだね。で、まあ、僕後ろの方でこうパソコン開いたりしてるんですけども、まあいい緊張感が走ってて、まあ、劇団のいやプロデュース公演っていうのはどことなくやっぱりこうキャストにね気使ってるところがあると思うんですけど、はい、劇団公演なんで、劇団公演に外部の人が入っているっていう風な形なので、かなりこう作り方も違ってですね、まあ、いろんなマネージャーさんから聞くと、まあ、非常に厳しいっていう言い方はしてないけれども、お芝居にすごく集中することができて楽しめていると、まあ、楽しめているっていうのはキャッキャキャッキャ遊んでるってわけではなくって、すごくお芝居に集中できる形で、はい、いい成長につながるんじゃないかみたいなことも言っててですね、お互いウィンウィンの関係でいいんじゃないかなと、
はい、
はい、思ってるんですけど、はい、木村君は全然稽古場来ないね。
僕はあれですよ、スクールコンサートがあるんですよ。
コンサートって
スクールコンサートがあるんですよ。
ああそうか、そうですね、
があるので、
9月の終わりから中部から8月も1回あるんだっけ、
はい、いや9月から、
9月からか、小学校を回ったりする公演ですね、
はい、でそれの稽古の前にビリーズブートキャンプをやるんですけど
今時今更
すごいんですよ。
そう、あでもそうだ、俺も1回付き合ったんです。
そうなんですよ。
今何1回だけじゃないの。
まだ1回しかやってないんで、結構
稽古場っていうか、僕はも事務所と稽古場隣なんですけど、はい、事務所に用があって言ったら、木村君がビリーやりませんって言って何ビリーってと思って、そしたら四つ打ちのリズムがこう流れてきて、始まっちゃいますよって、勝手に始まればいいじゃないで着替えてやったんですけど、もう30分のね、なんか最終日のやつ
をやったんだよね。そうです、総合プログラムみたいな。
そうそうそうそう、あれを今どきやらされて、
何年前、もう5年、ね、5年前ぐらいですよね。
あいつら本当に今でも痩せてんのかっていうことだよねビリーの後ろにいる人たち、あの人たちは本当にその活動続けてんのかって思うけどさ、まあ、デブはずっとデブなんだよねあのデブがすごいかっこよくなってるかもしれないけれども、まあもう本当苦しみの30分だったね。相良さんとかもう途中いい、もう途中休んでたからね俺は見てたけど。
そうなんですよ、だから冷房もつけずに、
そうそうそうそう、はい、体に悪いよあんなもん。
もうダメですよ。
で何あれをやってんの、あの後
なんで、あれ1回しかやってないです。
なんだんだよやってないんじゃねえかよ。
多分これからやるんだろうなっていうことです。
あの後稽古は何回やったの。
1回です。
あそうなんだ。
1回だけです。
え稽古は1回しかやってない。
まだ1回しかやってないです。
あじゃあ10割の確率でやってるんだ。
はい、そうです。
ああそうなんだ。
絶対やって
来週から増えるから、じゃあもうビリーもバンバンやって。
そうです、ビリーム
キムキの木村君が。
もうそうですよ。だからもう僕多分10月ぐらいになったらすごいですよきっと。もう
またそういう適当なことすぐそうやって話を終わらせようとするんだから。
待って
ます。なったことないじゃないか一度も木村君が。
なります。割ります、腹筋。
あれ割るの、腹筋を。
割ります。
今どうなってるの。
今デロン。
あ今デロン。はんぺんみたいなお腹。
貯蓄してる
んです。色真っ白で、はんぺんみたいなお腹が出てるね今。
もうだからあれですよ、自転車焼けとかですよ。もう
知らねえよそんなことは。関係ないじゃん。
夏なんですけど、ね、
自転車焼けして、はい、腹筋もむつに割れて、
はい、そうです。で秋になるっていうお披露目する場所が結局ない
なバカじゃん海に行くこともできずに。
そうです、そうです。あプール行ってるんですよ
木村君は。
いや1回しか行ってない。
だからさじゃあ行ったんですよ。じゃあそれは行ってるんですよっていうのはね、
継続して行こうとは思ってるんですけど、
あ、
ま
あ、
なかなか時間、
まあ1個目は1回目は行ったと。継続の1回目はもうビリーもやったし、はい、プールも行ったし、はい、なんだこのどうでもいい話
そうですよ、劇団なんですよ。もう5分ですよ、あと5分、
残り5分ね、
はい、だから演劇教室も始まったんですね。
そう、よく今日すごいね、回転してるね頭が。次はこの話しなきゃっていうのが、はい、やっぱり前回のあれが効いてるね。
もう
前回の修行が効いてるね。ねえ、いや前回僕は木村君が喋れるようになってほしいなというのもあったのかもしれない。
僕もうドキドキしてたんですから。
いや本当に喋れてないもんね。こんなに喋れないもんかってぐらい喋れてないもんね。あのその辺は多分そうなってます、わかりませんみたいな。よく言うよそんなんで。じゃあ言うな。いやもう大事故でしたけど、はい、あそうですか、そうそう、はい、演劇教室、あの演劇教室っていう週に1回ね、どういう企画ですか、ちょっとそれも喋ってもらおうかな。
お芝居やったことない人がお芝居やるぞ
って。そうだ、それ、はい、それずっと言ってたんだ。別にやったことある人もいいんですよ、はい、演劇をね、劇団の、まあ、児童教室とか子供に対してのワークショップとか、はい、まあ、研究生プロを目指すための、方に対するワークショップとかいろいろあるんですけれども、研究生も一応ワークショップというな枠くりの一つなんですけれども、演劇教室というのは1回で、まあ、完結するワークショップですね。1回参加2000円で、大人2000円、子供というか学生は1000円で、参加できるワークショップで、週1回、北区のふれあい館を使ってやっているんですけれども、場合によってはダンスやったりとかすること、ここのとこずっと僕が演技とかをやってて、はい、でこの前渡辺さんが入ったりとかしてるんですけれども、はい、ちょっと僕が入る機会も多くなったので、はい、今度発表会を北斗ピュア演劇祭の出し物として、やるんですよ、
はい、
でそれでまあ僕も出演させてもらうことになって、演出を井上健二さんが担当して、はい、で演目は司の作品で寝取られ宗助をやることになりました、
はいはい、
参加する人数が今12人いるんですけれども、子供から、はい、結構上の人まで、
はい、
いらっしゃるんですが、
はい、
演劇教室でね、寝取られ宗助って言うと2009年にやった以来なんですよ。僕らが研究生だった時、
そうですね、
そうそうそう、はい、で僕がその時はあの時純っていう役やってて、オカマの役やってて、はい、であと3人前沢ってのとそのやつ中畑ですよね。本当くだらないですよね、あの時はね。でメインの宗助役をあの時阿波野さんってバナナクレイジーバナナって言いそうになった、バナナクレイジーって美容院やってる、はい、東十条でやってる阿波野さんが宗助役をやったんですけれども、はい、いつもね、稽古でね、ここいつも間違えちゃうってところがあるのよ、天野さんが、
はい、
でそれを本番で間違えないようにと思ってゲネはうまくいったんだけど、でもその後の練習でまた詰まっちゃって、似たようなセリフがあるからループしちゃうのね、はい、全然話が前進まなくなっちゃうのね。で本番で天野さんがやりやがって、そこにいた時にあ違うって思ったんだよね。あ違うって思ったら何も出なくなっちゃったの、真っ白になっちゃったの。ってなって、ほらほらって言って、そしたら演出をやってた、その時演出やってた武雄さん、小川武雄さんが、客席の後ろ側から、店長にしてやるって言った。そう店長にしてやるって言ったんだよ俺がつって。話が急に流れるっていう。お客さん大爆笑みたいな。演劇教室の発表会は、塚劇団の時から人気があって、
はい、
無料でね、見に来ることができますので、今回も無料でやってます。はい、10月の5日の土曜日ですね、18時から演劇教室の発表会はやっています。はい、で、その日は怒涛の3演目やってまして、
はい、
18時、15時、11時か、そう、12時か、ごめんなさい、昼の12時からと15時からもやってまして、はい、北区演技塾っていう、これも北斗ピア演劇祭の一環でやっているワークショップ、これは講師が渡辺さんですね、渡辺さんがやっているワークショップで、年に1回その演劇祭の一環でやる演技ワークショップをやってて、それの発表会も10月5日に、あとは演劇部って言ってですね、前も紹介しましたけど、北区アクトステージの中学生高校生を対象にしたワークショップをやってるんです。いろいろワークショップやってるんですよ、大人に向けてとかいろいろやってるんですけど、その中高生を対象にしたワークショップの発表会も10月の5日にやるんですが、この演目知ってます？何やるか。
鬼。
あ、そうそうそうそう、
はい、
よく知ってんね。
はい、
興味あるんだね。
もう知ってます。劇団のこといろいろ。
渡辺さんが書いた鬼を伊沢さんが演出するっていう。はい、どうなるんでしょうね。
はい、
何、あ、悪い顔した。
してないです。してない。
悪い笑顔をするんですね。
鬼ですね。鬼。
何鬼ですか。
まさに鬼
です。何が鬼だ。誰が。
鬼
何言ってんだ。全然意味わかんないよ。
あ、もう あとあれですよ。あとなんかありましたっけ。
あとはそのだからやっぱり、まあ結局その時系列でその10月の話をしたから、あとは10月の末に名古屋公演をやるので、これも前ちょっと話しましたけど、また来月の話
は、詳しいことはアクトステージ
.com。 はい、次は9月18日の収録になりますね、
はい、
ちなみに17日は僕の誕生日です。
あ、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
10月11日僕の誕生日です。
はい、というわけで、今月もありがとうございました。また来月、さようなら。